キリスト教の神様ってどんな神様なんですか？もし皆さんが知り合いからそのように尋ねられたら、何と答えるでしょうか？簡単に一言で言う方法がありますので、それをご紹介したいと思います。それはもう一瞬の答えです。キリスト教の神様は三位一体の神です。このように答えれば正解です。父と子と聖霊として現れる三位一体の神がキリスト教の神様です。でそれを聞いて尋ねた人は、あ、なるほどねと分かってもらえるかというと、多分そうではないと思いますけれども、短い答えとしてはこれがベストです。では、三位一体って一体何ですか？そう尋ねられたら皆さんはどうしますでしょうか？私がお勧めしたいのは、使徒信条を開いて、使徒信条を伝えてください。それが聖霊について、三位一体の神について書いてあるコンパクトな説明です。さらにもっと詳しい説明が欲しいと言われたら、今度はニケア信条を皆さん引っ張り出して、それを唱えてください。そこには使徒信条よりももっと詳しく三位一体の神について書いてあります。皆さんが口頭でお知り合いにキリスト教の神を伝えるにはこれで十分です。あとはですね、どうぞ聖書を読んでください。そしてぜひ教会に行ってみてくださいという決め台詞で締めくくることになります。まあ、キリスト教の神については、まあ、そんな答えになろうかと思うんですけれども、関心のある方はですね、そこで止まらずにですね、もっと突っ込んで聞いてくるでしょうね。で、そういう人が私はたくさん現れることを期待しておりますけれども、その人たちが次に尋ねてくるのはきっとこれだと思います。聖霊って何？この問いに対しては多くの人たちが答えに窮すると思います。この質問にはっきりと答えられないのは、これは無理もありません。じゃあ使徒信条は何と言っていますか？聖霊を私は信じます。これだけです。あとは何も書かれていません。ニケア信条どうでしょう？聖霊は父と子から出て、父と子と共に礼拝される、こう書いてあります。聖霊というのは父と子から出るんだよという説明がほんのちょっとあるだけであります。しかもですね、この聖霊は父と子から出てという文言はちょっと実は問題を含んでおりましてですね、西側の教会と東側の教会と違うんです。まあ、西側の教会というのは私ども、プロテスタント教会とカトリック教会、東側の教会っていうのは正教会、東方教会と言われる教会ですね、オーソドックスチャーチと言われる教会でありますが、聖霊は父と子より出てというのが西側、私たちの唱えているニケア信条なんですけど、東方教会はですね、そうじゃない、聖霊は父から出て、子がないんです。西と東でニケア信条の文言が違ってるんです。聖霊がどこから来たか、 西側の教会は父と子から出る。東側の教会は父から出る。一致してないんです。もちろん西の教会も東の教会も聖霊なる神を信じていることは同じなんですが、実はその解釈が微妙に違うということですね。聖霊降臨日の今日、私たちは今聖霊に注目をしているわけですが、聖霊って分かりづらいというのはこのように無理もないことです。西の教会と東の教会という大きな区分でも見解が違うし、さらにはプロテスタントの中の教派によっても聖霊の取り扱いって随分と違いますよね。聖霊とは何か、それをはっきりと定義づけして言い切る、まあそうしたいところですが、もう一方で聖霊についてそのような統一的な見方見解が正しいとはちょっと言い切れないんです。今日与えられました聖書箇所の中では3つのテキストそれぞれが聖霊について大変豊かに語ってくれておりますけれども、そこから私たち今日聖霊について何か一つ、あ、こういうことなんだなということが分かれれば大きな恵みかなというふうに思います。そして聖霊が私どもの暮らしにどう関わっているのかなんていうところも少し触れてみたいと思います。先ほど子どもたちにも聖霊降臨日のことをお話しましたが、このペンテコステという読み名がついておりますが、それは今日一番最初に聞いた使徒言行録のテキストを見れば、なぜそう呼ばれるようになったのか、そのいきさつが書いてあります。祈っていた群衆の上にあるとき突然聖霊が来たって、人々が外国語で語り出す、祈り出すという不思議な現象が起こりました。その日がちょうどユダヤ教のお祭り五旬祭の日でした。で、五旬祭のこと、この祝祭日のことを聖書に書かれているギリシャ語ではペンテコステ、こういうふうに言うのであります。五旬祭の日、ペンテコステの日にこの出来事が起こったから、私たちはこれをペンテコステと呼び習わしているのであります。聖霊の働きで一体何が起こったのか、それが今日の最初の聖書箇所に書いてありました。では聖霊は私たちにとって何なのか、ここであります。今日の2番目の朗読箇所と福音書はこの問いに対する私たちへの一つのメッセージです。ヨハネ福音書にあるイエス様の言葉から聞いてみたいと思います。イエス様は聖霊について2つの言い方で言っておりますね。一つは弁護者、もう一つは真理の霊です。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずだ。その方が私について、つまりイエス様について証しをする、代わりに話をする、すなわち弁護するというわけであります。まあ、弁護というとなんとなくこの言い訳とか弁明、まあそんなニュアンスもありますけれども、イエス様の言葉に沿って言うなら、これはイエスになり変わって神の言葉を語る、その役割を担っているのが弁護者なる聖霊ということになります。聖霊がイエス様になり変わるということです。神の子イエスはナザレの村出身の人間イエスとなって、人間の言葉で神の御言葉を伝えました。そしてさまざまな行いで神様の御旨をお示しくださいました。 そうしたイエス様の働き一つ一つを私どもの日本語の単語で言い表すならば、私には次のような言葉が思い浮かんでまいります。愛、憐れみ、許し、癒し、平和。まだまだあるかもしれません。ほんの一部です。いずれもイエス様が伝えたこれらは神様の御心であり、神様の言葉です。神そのものです。7節でイエス様はこう言いました。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、つまり神の身元へ行けば、弁護者をあなた方のところに送る。この言葉はですね、イエス様が十字架へと向かう直前のことでありました。弟子たちに語られた最後のメッセージ、いわば遺言。イエス様がいなくなったら届けられる。イエス自身は去ってしまっていなくなっても、それでもイエスの代わりに御言葉を、メッセージを伝えるお方、それが弁護者、真理の霊、そうイエスが呼んだ聖霊でございます。イエス様はイエス自身の言葉と技で父なる神を伝えたわけでありますが、やがてイエス様はいなくなり、けれどもいなくなっても聖霊がイエスになり代わり同じ働きをしてくれるというのであります。イエス様の役割を聖霊が担うというのです。ただし聖霊は目に見えません。触ることも感じることもできません。データとして分析することもできるような物質ではないのです。イエス様は人間でしたから、その姿が見えましたけれど、聖霊は見えません。見えない聖霊がどうやってイエスのように神の言葉を語り、神の技を成していくのかといいますと、それは教会を通してです。聖霊は教会という器を用いて神の言葉を語り、神の技を成していくのであります。イエス・キリストを主であると告白し、救い主と信じる者たちが集まるここ教会、ここが聖霊の受け皿なのであります。神様は聖霊が働く場所として教会を建ててくださいました。そういうわけでペンテコステの日のことを教会の誕生日などと言ったりいたします。聖霊が働く場所としての教会です。ですから聖霊がなければ、働かなければ、教会はただの建造物、人の集まり、それ以上ではないのです。聖霊と教会は切り離すことができません。教会は聖霊の力を受けて、イエス様がそうなさったように神の言葉を語り、神の技を成していくのであります。人々にイエス・キリストの福音を告げ知らせ、愛、許し、癒し、憐れみ、平和、こうしたイエス様が告げ広めた神の言葉と技を成していく。教会はそのために起こされました。父なる神、イエス・キリスト、聖霊、この三位一体、そして教会、これらがすべて横一線に並んでしっかりとつながっています。パウロの言葉も少しだけ振り返ってみたいと思います。ここでパウロは何度も霊について 言及をしておりますですね。ですからパウロも聖霊を強く意識していたことがよくわかります。私たちは霊の初歩をいただいていたのだ。イエス・キリストにつながった私たちは他の誰よりも先に聖霊の恵みをいただいた、こう言っているんです。聖霊をいただいて神の子とされる、あがなわれる、そしてあがなわれる私たちはうめき声を上げながら今その時を待っている、こういうふうにパウロは言っております。うめき声、誰のうめき声でしょうか。パウロのうめき声であり、ローマの教会の人たちのうめき声であり、そしてここにいる私たちのうめき声でもあります。この声は一人でつぶやいたり、あるいは一人でうなったりするものとは違います。神様どうか助けてください、たとえそれが声にならなくても神様へと向かう祈りなのであります。パウロはこれを言葉に表せないうめき声と表現しました。そして言葉に表せないうめき声を聞き取り、聖霊が私たちを取りなしてくれる、こういうのであります。聖なる者たち、うめき声を上げ苦しむ人々、そうした人たちが集まる教会のために聖霊が取りなしてくれる、こう告げているのです。うめき声を上げて祈る人々が集まるところ、すなわち教会で聖霊がこのように働いているのです。教会には聖霊が豊かに働いています。神様の力ですから目には見えないんですけれども、聖霊が力を発揮して教会が教会となっていきます。神の言葉をここから発信していくことができるのです。そして神様の技を小さくても積み重ねて成していくことができるのです。そしてうめき声にしかならない私どもの祈りが神様に届けられるのであります。ですから次のような言い方ができると思います。聖霊が見えるところ、今日の説教題ですが、それは教会です。祈りましょう。愛する神様、あなたのもとへと召されていったイエス・キリストの代わりに、私たちにあなたの力、聖霊をお与えくださったことを感謝いたします。そしてそれが豊かに働く場所として、神様とつながり、御言葉を語り、技を行う場所としての教会が建てられたことを感謝いたします。どうぞ全国にある、世界にあるキリスト教会を祝福し、これからもあなたが豊かにお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。